皆様おはようございます。2021年8月22日の礼拝です。会堂での礼拝に、またオンラインでの礼拝にようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。前奏のうちに神様の前に心を沈めましょう。教会福音賛美歌36番を賛美いたします。会堂の方はマスク着用の上、小声またはハミングでお願いいたします。天地をお作りになられた偉大なる主なる神様のお名前を賛美しましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。司会者が礼拝のために祈ります。隠されていることは私たちの神主のものである。天にいらっしゃるお父様、この1週間さまざまなことがありました。昨日の牧師館の定葬式に代表されるような感謝のこと、嬉しかったこと、その他憤ったこと、苦しかったことなど、これらすべてをあなた様に今日また取り扱っていただくためのこの礼拝、本当にありがとうございます。目を大きく見開くと、日本も世界も混乱、 不安の中で苦悩しています。豪雨、パンデミック、医療崩壊、内戦、紛争、迫害、特に20年前の 9.11 に端を発したアフガンへの米国介入が終わりました。今予想をはるかに超えた混乱が起きています。安全と命が脅かされている人々、脱出しようと待っていて不安の中にいる人たち、過酷な迫害が予想されるアフガンの教会の人々など、これでもかこれでもかというほどに、どうしてこんなことが起こるのですかと聞くと、申命記29章29節にあるように、隠されていることは主のものであるというお答えをいただきます。私たちはそこで祈ります。世界の迫害下にある教会の兄弟姉妹たちのために、自由、安全、命、文化が脅かされている方たちのために、また私たちの混乱、不安、罪深さをはるかに超えた神様の驚くべき愛と救いの十字架を見上げます。どうぞあなたの御恵みによるご支配が私たちの心の隅々にまで及びますように、家族、地域、職場、日本、世界に広がっていきますように。今朝もあなたの御言葉をお聞きします。感謝して応答します。世界中のすべての礼拝とともに、この礼拝もどうぞお受け入れください。私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によって祈ります。アーメン。主イエス様が私たちに教えてくださいました主の祈りをともに祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。お座りください。
おはようございます。今朝も共に聖書の御言葉を分かち合っていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書をお開きください。新約聖書のエペソ人への手紙1章3節から5節の御言葉になります。エペソ人への手紙1章3節から5節の御言葉ですね。ではお読みいたします。エペソ書1章3節から5節。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。今朝は今お読みした聖書箇所の特に4節の部分ですね。すなわち神は世界のもといが据えられる前から キリストにあった私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです、というこの御言葉から、父なる神様のその身思いを探っていきたいと思っています。少しこう時間が経ってしまいましたけれども、前回までのメッセージ、その学びの中で、私たちに与えられた救いは、私たちのその意思とか思いによってなされたものではないということを見てまいりました。私たちに与えられた救いは神の意思によってなされたものです。私たちは先に神を求めたこともなければ、私たちが先に私たちの意思で神に従おうなんて思った試しもありません。神を知らず自ら神になって、自らの幸福のみを追い求めるところを生きていました。私たち皆が皆その以前の私たち自身ですね、自分自身のことを顧みた時に、日曜日の朝のこの時間に自らの意思で進んで喜んで三位一体なる神様を礼拝するためにこの礼拝の場へと出てくることなんか誰も考えられませんでした。時間さえあればその時間を自分のことのためだけに使うことに没頭していた者たちです。しかし神様はその恵みとまた憐れみと慈しみによって、私たちを世界が作られる前からずっと追ってこられて、私たちをして、私たちが一体全体何者なのかということを自白できる場へと導いて、神様の恵みとその呼びかけに応えることができる、またその呼びかけの前に降伏するものへと作り変えてくださいました。私たちは今、私たちの決定によってこの場にいるわけではありません。そのすべてが神様の意思による選びであり、神様のその意思がなされた結果ゆえですね、そしてその神の全面的な意思による選びには目的があります。でその目的こそ、今見ましたこのエペソ書1章4節の言葉ですね、神の御前に聖なる傷のないものにしようというのが目的ですね。しようという言葉には神様の意思がはっきりと見て取れます。またしようということは、そのボタン一つでこうボタン一つ押せば天から完成品がこう降ってくるようなことではなくて、時間的なこう前進性があるということも示唆している言葉ですね。私たちにその与えられた救いというのは、救われたことによって罪許されて滅びることが決まっていた悪しき者から神の子へとその身分が変わったということですけれども、そのことだけでなくて神の子にふさわしい主イエスの御丈にまで達する栄光の品性と人格が練られていくという過程に入れられて、その完成に向かって進んでいるということも意味しています。ピリピ書の2章を見ていますと、恐れおののいて自分の救いを達成するよう努めなさいという言葉があります。また第一テモテの6章を見ていますと、信仰の戦いを立派に戦い永遠の命を獲得しなさいという言葉がありますけれども、私たちに与えられた救いというのは、その与えられた神の子とされた身分に寄りかかっていれば自動的に勝手に膨れ上がってその中身が満たされていくなんていうことではなくて、走り戦いつまずき叩かれ怪我をし血を流すこともあって、それでも起き上がりまた倒れ起こされていくという練られる過程を我が身を持って生き抜くことが救いでもあるんだということを教えてくれます。この救いの過程を新しく生まれた赤ちゃんがいろいろなことをこう経験しながら、いいことも喜ばしいこともまたいいことや喜ばしいことだけではなくて、悪いことや 痛いことや苦しいこと、いろいろなことをこう経験しながら成長していくことにも聖書は例えたりもしています。そしてこの救いに達することをエペソ書1章4節では、神の御前に聖なる傷のないものにしようと表現してるんですね。ただ皆さんもこう察しがついていると思いますけれども、この傷のない聖なるものにするしようという道程は一筋縄ではいきません。相当の覚悟が必要ですね。私たちの覚悟ではありません。神様の覚悟です。私たち人間側には神の民として、また神の子として生きるという覚悟が明らかに薄いということと、またその薄さを補うかのような神様の心の声を記した聖書箇所があります。イザヤ書の48章に行ってみたいと思います。イザヤ48章ですね。イザヤ書48章の8節です。イザヤ48章8節、あなたは聞いたこともなく知っていたこともない、ずっと前からあなたの耳は開かれていなかった。私はあなたが必ず裏切ることを、母の胎内にいる時から背く者と呼ばれていたことを知っていたからだ。神様はアブラハムを、イサクを、ヤコブを、そしてイスラエルの民たちを選んで神の子として、神の民としましたけれども、その彼らイスラエルの民たちが神を裏切ることなんか決してないから彼らを選んだのではなくて、彼ら全員が生まれる前から必ず裏切るものであるという事実を知ってなお彼らを神の民とし、神の子としてくださいました。イスラエルの民たちだけの問題ではないですね。イスラエルの民たちだけではなくて、私たち人間みなしかりです。神を裏切っても、裏切ったことにさえ気づかずに、ひょうひょうと我が物顔で愛し許すよりも他者を裁き、自分のことを正当化しながら、いい子ぶりながら、教養があるとか経験豊かだとかクリスチャンだと言ってのける厚顔無恥な私たちですね。神様は私たち人が聞く耳も持たなければ無知であるということを認めようとせず、自ら王となり、自らが自らのオーナーとなって 100% 必ず裏切る行為を働くということを当に知っておられたにもかかわらず、キリストにあって神の御前に聖なる傷のないものにすると覚悟をお決めになりました。どれほどの覚悟かと言いますと、神自ら人に裏切られ、踏みにじられ、つばきをかけられ、平手で打たれ、血みどろになるまで鞭で打たれ、人間が編み出した死刑方法の中で最も残酷で最も長く深く気絶してしまうほどの肉体的痛みの伴う十字架にかかって死なれるほどの覚悟ですね。見るも無残に死んだからといってその死を称賛するどころか、その死を理解できるものなんか一人もおらず、無駄死にだと、意味不明な死だとまで言われるような覚悟です。そのような覚悟を持って神様は私たちを見舞いに聖なる傷のないものにしようとキリストにあって選び出してくださいました。ですが、この覚悟の救いの技は究極的には私たちのためではありません。神様のためですね。48章の9節から見てみますね。9節から11節の言葉です。48章9節から11節ですね。私の名のために怒りを送らせ、私の栄誉のためにそれを抑えて、私はあなたを立ち滅ぼさなかった。見よ、 私はあなたを練ったが銀のようにではない。私は苦しみの炉であなたを試した。この試したという言葉、選んだという言葉にも言い換えられますが、私は苦しみの炉であなたを選んだということですね。私のため、私のために私はこれを行う。どうして私の名が汚されてよかろうか。私の栄光を他の者に与えはしない。神が神であられるということ、愛なる神が愛なる神であられるということ、結んだ約束を破ることなく必ずや成し遂げる誠実な神が誠実な神であられるということを当然の事実としてお示しになるという意思のもと人をお救いになりました。私たちはその私たちのに与えられたこの救いが無償の救いであるにもかかわらず、その救いを私たちのため、私たちのためにと、その救いゆえにへり下り、人を愛し神を愛すのではなくて、自らを誇るために、自分という人の正しさを示すために利用しようとします。イエス・キリストを信じる前は自らを自慢しようと言い、きイエス・キリストを信じてからはその信仰を持って自らを誇るために用いようとします。その信仰を救いという、天地万物をお作りになった神とい う愛に富みたもうイエス・キリストという神の言葉という高尚で敗訴で格式高い印象のある武器を手に入れたと、その武器を持って人をバッサバッサと切っていきながら、自分の正しさを自分自身と人様に見せつけようとしますね。その福音書を見てみますと、我々の父はアブラハムだというふうに誇っている者たちに対して、イエス様がこんなふうに言うんですね。言っておきますが、神はこれらの石ころからでもアブラハムの子らを起こすことができるのですと返しながら、何の価値もない石ころのような誇りを信仰の名のもとに持ちつけることの無意味さを厳しく問いただしました。私は牧師だぞ、私は信仰歴が長いんだぞ、私は信仰歴が長いだけでなく学歴も良くて、職歴も良くて、家の出も良くて、1代目、2代目、3代目、4代目、5代目のクリスチャンだと。私は年上だぞ。私は若いんだぞ。私は父親だぞ。私は子を持つ母親なのよ。もう何だっていいですね。もう何だって信仰の名のもとに自慢のネタになって、人に共感し、受け止め、理解し、許す代わりに、見下し、裁き、そこから来る優越感を信仰だと錯覚するようなものが私たちですね。だから神様は、ともすると神様の誇りを私たち自身、自分の誇りにすげ替えようとする私たちのためではなくて、究極的に神様ご自身のために、神様のご性質である聖なる、もしくは傷のないという属性をただただ恵みとして私たちに与えて、その恵みの中身を満たそうと意思を持って導いていかれます。救いは私たちのためではなくて、究極的には神様のためですね。神が神であられることを必ず 100% 裏切りを働くような私たち罪人を見舞いに、聖なる傷のないものとすることを通して、太陽が東から昇ってくることが当たり前である以上の当たり前の神らしさを当然のように表すんですね。で、ここに私たちの栄光があるんです。ここに私たちの栄光がありますね。神様は神様お一人で、上にも下にも天地万物神羅万象、何者をもってしても到底治めることなんかできない栄光の所有者であられて、源であられるけれども、私たちを救い、その救いを完成させることをもってして、ご自分の栄光を表すと意思を持ってお決めになりました。 私たちを神の栄光の相続者、同伴者、同居に、その方が私たちのうちにいて、私たちがその方のうちにいてくださることなくして、神自ら神のご栄光をお認めにならないとお決めになったんです。ここに栄光がありますね。私たちがその優れているからとか、私たちが何かを突破したからとか、私たちが何かを成し遂げたからとか、私たちが競争して勝ったからとか、私たちが何かを発見したから栄光があるのではなくて、神様が私たちをご自分の栄光に引き入れてくださったことに私たちの真の栄光があるんですね。ただここで最大の問題が一つあります。それは神様の何をもってしても推し量ることのできない、到底できない覚悟のうちになされた神の御前に聖なる傷のないものにしようという栄光の技の、その栄光の救いの技の凄さについての私たちの理解が止めどもなく浅いということです。だからこの最大の問題のためにパウロは祈るんですね。頼むからこの偉大で巨大で豊かで富んでいて比較できるものなんか何一つない祝福なんだということを理解できるようにしてくださいとこう祈るんですね。以前言いましたけれども、エペソ書の1章17節もう一回見てみますね。エペソの1章17節からです。エペソ1章17節から、どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。なぜこのような祈りをしなければならないのかと言いますと、神の御前に聖なる傷のないものにしようということを理解できていないだけではなく、神の御前に聖なる傷のないものにしようということが私たち信仰者の目標や目的になっていないからですね。私たちは救われたキリスト者となってもなお、神様の御思いをこう探りながら、そしてそこに従っていくことをもって信仰だとはせずに、どれだけ願いが叶い、どれだけ所有が増し、どれだけ我が子がいい大学に入れるのか、進学したのか、どれだけ自分の思い通りにことが運んだのか、どれだけ癒されたのかという御利益を持って信仰を図ろうとし、それを信仰の目標とします。もしくはこれだけ一生懸命聖書を読んだんだから、これだけ無我夢中になって祈ったんだから、これだけ熱心に奉仕したんだからという宗教的な行動だけを持って信仰の度合いを測ろうとしますね。もう少しこう平たく言いますと、私たちは信仰の究極的な目標をこの地上での幸せと喜びにしています。しかしですね、神様の意志で世界のもといが据えられる前からキリストのうちに選び出した永遠の目的と目標は聖なるものにするということです。聖なるが神様の目標であり目的ですね。神様は私たちをこの地上で幸せにするために、また喜ばせるために救い出したのではなくて、聖なるものとするために救い出しました。もっと言いますと、聖なるものとなるように追い込んでいき、追い込みながら導いていかれます。でこれを理解しないことこそが 私たち信仰生活における最大の失敗の要因です。これを理解しないと、いつまでたってもいちいち信仰を持ってつまずき、倒れっぱなして主と共に起き上がろうとせず、もういいよとなってしまいますね。神の目的が聖なるということであるがために、神様は私たちを洗濯機にぶち込んでこう回してしまうこともありますね。私たちの虚無で虚しい欲を取り除くために挫折させへし折る時があります。幸せや喜びとはこうほど遠いように思える、嵐のような全く光が見えない、全く光が差さないようなところを通すことがありますね。もちろん挫折しっぱなしにならないように、その時その場所にふさわしく癒してもくださいますし、慰めてもくださいます。よくやった時には、よくやった忠実なしもべよと褒めてくださるように、悪い部分においても無用な願いや思いを取り除くために神様の介入がなければならないんですね。だから私たちは私たちの人生の中に泣き面に蜂のようなところをこう通るわけですね。自ら進んで勉強したいと思う子供がいないように、自ら進んで聖なる生き方をしたいと思うキリスト者がなかなかいないからです。叱られないで、怒られないで、失敗しないで言うことを聞く人なんか誰一人としていません。みんながみんな、ああ怒られる、ああ失敗すると怖くて、その考えを思い直し改めるのであって、それがいいことだからといって思い直し改める人なんかいないですね。もしそういう人がいると思ったら、それは錯覚です、勘違いですね。そんな人いません。どれだけ人間そうなのかと言いますと、神様がダビデに言うんですね。私がダビデをあなたの子孫を導くときには、私は杖と鞭を持って懲らしめながら導くと言ったほどに、人間はそうですね。私は杖と鞭を持って懲らしめながら導くと、でその導きの中に入って初めて人は聖なるということを求めていくようになります。自ら聖なるということを求めることはしないですね。そんな消極的な動機でいいのかと思われるかもしれませんが、人間そんなに強くもなく賢くもありません。こんなんでいたら神様にまた叱られると、また洗濯機に入れられて回されちゃうよという恐れを持って悪さをやめることは賢いことです。その警察に、例えばですけれども、警察に捕まるなんて弱っちいこと言わないで、まあまあ一杯やっていけよという言葉に乗らずに、一杯やらないことは弱っちくて恐れているのではなくて、分別力があると言います。赤信号をみんなで渡れば怖くないと言いながら、ビュンビュンこう車が通っているような交差点を渡っていくことは、恐れを知らないのではなく分別力がないと言います。恐れることは悪いことではありません。真っ当な恐れは分別力ですね。真っ当な恐れは分別力となっていくんです。スイスの精神科医であったポール・トゥルニエという方がいらっしゃいますけれども、もし機会があったら、その方の何でもいいので、機会があったらぜひ読んでみてください。ポール・トゥルニエがこんなことを言いました。神様は私たちが神様のもとへ戻れるように、また私たちという存在がかわいそうで哀れな存在であるということを自らが気づくために、神様は私たちの心の内に恐れるという思いを植え付けてくださったっていうんですね。その通りですね。神を恐れるという分別力は、人を聖なる生き方へと方向転換させる決心へとつなぎます。じゃあ聖なるって何ですか？聖なるって何でしょう？ 以前その聖なるというのは区別されたということを意味すると話しましたけれども、じゃあ何からの区別でしょうか。それは世が教えるこの地上での幸せや喜びを満喫することを人生の目標とし、時間も空間も所有も肉体も全部すべて自分のために使い、自分中心に生きていたところから、神様との関係が回復し、神様との関係が正常化し、神様を褒めたたえ、神様の身思いを求めて、神様の恵みと栄光と憐れみがなされるために、自らをその手段として神に捧げる思いと姿勢になるということにおいて区別されたということですね。つまり生きる世界が変わったということです。神を手段にして生きる世界から、神の思いがなされるために私という人を手段として捧げるという世界に変わったってことですね。この神様との関係が回復し正常化し、神様を褒めたたえ、神様の身思いを求めて、神様の恵みと栄光と憐れみがなされるために、自らをその手段として神に捧げる思いと姿勢という聖なるということを体現された方こそがイエス様ですね。イエス様がなさったことって何ですか。一言で言うと愛ですよね。イエス様がなさったことは愛ですね。じゃあ愛って何ですか。第一コリント13章言ってみましょうか。私たちよく知ってる箇所です。13章4節から、第一コリント13章4節から、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。イエス様は私たち賢くもなく強くもなく、ずる賢くて卑怯で未成熟で破壊者で、人を愛するよりも人を傷つけ、人を人格的に見るよりも人を道具としてみなし、人を踏み台にし、自分の快楽のために人を利用して、神との関係が断絶しているような無用者となった私たちに、寛容で親切で妬むこともなく、またご自分が神であると、聖なるものであると自慢もせずに、高慢にもならずに、ご自分よりも私たちこそ優れたものであると、尊いものだと言ってくださって、こんなどうしようもない者たちに礼儀を尽くしてくださいました。さらにご自分の利益をすべて分け与え、苛立つどころか大丈夫だと安心させてくださって、抱擁までしてくださって、椿をかけ平手で打ち、この手でイエス様を十字架にかけたことなんかつゆ知らない、悪を心に留めることもなく、私たちのすべての悪さと欲を忍耐し、信じ、望みまでかけてくださいました。これが愛ですね。そしてこの愛こそ聖なるということの本体です、正体です。神は私たちをこの愛に生きるものへと変えると決心されました。愛こそ人生の目標であって、目的であって、最も価値あるものだと。だから 100% 裏切ろうが、私はあなたを変えると、聖なるものにすると、傷のないものにすると決心されました。そしてそれを実践するものへと追い込んでいきます。私たちを、私たちは追い込まれでもしなければ、 愛そうとしないのが私たちですね。追い込まれながら実践した愛にこの上ない価値とかもしくは喜びを感じて経験したとき、そのとき初めて今度は自らの意思でイエス様に習って愛したいと思うようになって、愛を練習して愛を実践して愛に生きようとします。そうして私たちはその愛を練習する場として人生を捉え、愛の実践を日々の目標として、あの人がダメなんだ、この人がいけない、この目の前にいる人が悪いんだではなくて、私がダメなんだって、私がいけないんだって、私が悪いんだということを感謝のうちに練習しながら気づいていきますね。気づかされていきますね。あの人とは考えが違うから、あの人とは馬が合わないからと、自分だけ聖なる傷のないものにしてくださいと願いたくなる思いを改める練習をするんです。これが聖なるということであって、神様が私たちを救った目的ですね。これが救いの目的です。私たちが決断を下してこの愛なる聖なる場へと出てきたわけではありません。そして私たちはやがて私たちの思いとは全く関係なく神の前に傷一つない聖なるものとして立つことになります。私たちキリスト者の聖なるというのは罪を犯さないことでもなければ、有識者になることでもありません。至って人格的で至って人の品性に関することです。神を愛し人を愛することですね。父なる神様は今日も悪人にも善人にも、言い換えるならばあんな嫌なやつにも、嫌いで嫌いで仕方がないあの人にも、もちろんあの大好きな人の上にも太陽を昇らせ雨を降らせてくださいます。自分の敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいと、神様イエス様はそう言われる。神様は今も全ての人に、一人残らず全ての人に思いやりと恵みを施し、お救いになることを喜ばれて、そのために眠ることもなく、まどろむこともなく働いておられますね。私たちが信じる神様とはそういうお方です。そして私たちはそういうお方の聖なるを求め、練習し実践し生きていくんです。人を裁くことをもって聖なるを表すのではなくて、愛することをもって聖なるを表す生き方が私たちキリスト者に、そのキリストのうちにあって変えられた運命なんだと。この運命は私たちは変えられません。神様をその運命に入れたということを知って、その導きに従ってついていきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは私たちを聖なるものへと、傷のないものにしようと決心してくださいました。 100% 必ず裏切る背き者であるということを知っておられるにもかかわらず、しようと覚悟を決めてその技を私たちに成してくださいました。主よ、あなたが成してくださったその技の目的目標をこの地上で、また自分自身の満足に焦点を定めることだといつも誘惑を受けて、まんまとその誘惑に陥ってしまうものでありますが、なおもあなたは私たちに愛を教えてくださいます。感謝いたします。愛するもの、愛することに価値を見出させてください。愛するというところに追い込まれていって、愛を実践した時のその喜びに、この上ない喜びを抱かせてください。そして今度は自らの意思を持ってイエス様に習って愛を練習するものとしてください。愛を実践しながら聖なるものへと変えてくださっているあなたの御手の技を体験できますように。 幸せと喜びを目標にして歩む人生ではなく、聖なるということを目標にして歩むものとしてください。感謝いたします。私たちの聖なる救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは聖書の御言葉に応答して賛美を捧げていきましょう。教会福音賛美歌454番になります。ご無理でない方お立ちください。どうぞお座りください。ここでですね、献辞式を執り行いたいと思います。修法の中にも書いてありますけれども、ユン・コフケン先生と新井明さんの第一子ユルエ君の新井ユルエ君の献辞式を執り行いたいと思います。多分もうイルエ君を皆さんご覧になって、ね、会ったことがあると思いますけど、イルエ君を見ると、あ、コッケン先生イケメンだったんだっていうことを知ります。本当に、この時間が持てることを感謝だと思います。ではお二人にですね、献辞式にあたって、誓約をしていただきたいと思います。あなた方は今その胸に抱いている幼子が創造者なる神様から与えられた命であることを信じ、心から感謝しますか。
はい、心から感謝します。
あなた方はこの幼子を神に捧げ、あなた方の家庭に神様の祝福が満ち溢れることを心から願いますか。
はい、心から願います。
あなた方はこの幼子がやがて成人したとき、 救い主イエス・キリストに対する信仰を告白するために祈り、その生活をもって模範となることを心がけますか。
はい、誠実に心がけます。
はい、ではこういう時期なので、僕降りていって抱っこせずにこの場でお祈りをさせていただきたいと思います。心を合わせてください。天の父なる神様、ユン・コッケン先生と新井亜紀先生の間にイルエ君をお与えくださり感謝いたします。主の山に備えありという意味を持つイルエという名前の通り、あなたが備えてくださっているたっとい恵みに満ちあふれたその人生を歩み始めました。どうぞ歩み始めたこの幼子をあなたの祝福をもって大いに祝福してくださいますように。そして喜んであなたを褒めたたえ、主イエス様ゆえに私は幸いだと告白できますようにお導きください。成長していく過程の中で病にかかることもあるかもしれません。怪我をすることもあるかもしれません。もしかしたら事故に遭うこともあるかもしれません。どうかそれらのものに合わないように導いてくださることを願いますが、もしそういう時になった時にも、あなたが豊かな癒しと回復と満たしをお与えくださいますように、そしてそれらのことが必ず益となりますようにお導きください。イルエ君を育てる国権先生の手と秋先生の手を大いに祝福してくださいますようにお願いいたします。与えられたこのたっとい命と共に歩む3人の家族をあなたがお守りください。感謝いたします。私たちの命の創造者であられる救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、ではあっちを見て、はい、見てください。超イケメンです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では紹介投稿の時を、ごめんなさい、世界平和月間なので、今月はブラジルのために、お祈りを、今日はですねブラジルのために、お祈りをしていきたいと思います。日本同盟キリスト教団からブラジルに派遣されている、名前が急に出てこない、浜田健先生という宣教師がいらっしゃいますが、この浜田健先生の健という名前は瀬野先生が命名したんですね。でその瀬野先生が命名したからか宣教師としてブラジルに行きました。で今働いておられますので、その簡単な紹介のビデオがありますので、ちょっとまずそれをご覧ください。
私たちが奉仕しているブラジリアアライアンス教会は首都ブラジリアで唯一の日系教会です。その中にある日本語学校には約50名の生徒が日本語を勉強しています。この働きを通して多くの生徒が福音に心を開き、教会に導かれ洗礼に預かっています。これは毎月開催されてきたキラキラ会の様子です。日本語を母語とする日系一世の方々を中心に20名から30名の方が集まっています。お一人お一人が永遠の御救いに預かることができるように続けて仕えていきたいと思います。日系一世の方々への訪問伝道も大切な働きの一つです。毎回福音レター、ブラジリアの風を持ってお一人お一人に福音を届けています。第3期目は農村地区であるバルゼンボニータという町で教会開拓を願って祈っています。現在はコロナウイルスの影響によってさまざまな活動を見合わせていますが、主の御心の時にかなってこの地域での教会開拓を進めていきたいと願っています。この地区には日系家庭70家族、また首都全体では1万5000人の日系人が住んでいると言われています。この地にあって 日本人日系人が安心して集うことができる日本語とポルトガル語のバイリンガルの教会が建てられることをぜひお祈りください。皆様の尊いお祈りとご支援をよろしくお願いいたします。日本の皆様の祝福をも心からお祈りしています。
はい、ではそうですね、祈祷課題ですね。この中にキラキラ会というのが出てきましたけれども、あれも恵み教会に習ってキラキラ会としてるんですね。浜田先生が挙げてくださった祈祷課題ですね。農村地区のバルゼンボニータでの教会開拓のために、残された日系一世の救いのために、そして浜田宣教師ご家族一丸となっての宣教のために、健康と働きが守られるようにですね、4人の男の子のお子さんがいらっしゃいますけれども、その子どもたちのためにも祈っていければなと思います。第一礼拝第二礼拝では友ロベルトさんですね、友ミノルさんと娘さんともライシちゃんが祈ってくれましたけれども、第3礼拝ではご主人がブラジルの方である筒井美希さんにお祈りをしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
それではお祈りを捧げいたします。天の父なる神様、今日は遠く離れたブラジルという国で尊い奉仕を続けられている浜田先生とそのご家族のために祈ります。去年から続くコロナ禍でブラジルでは非常にたくさんの感染者と、またそれによる死者が多くあります。6月の時点で感染者は2000万人強、死者においては57人、7万人を超えています。そのような厳しい状況下で献身的な宣教を続けていらっしゃる浜田先生が、主の下で守られ宣教が続けていけるよう、遠く離れたこの日本の地から祈りたいと思います。明治22年に始まった移民により、たくさんの日本人が南米、特にブラジルに多く移民しました。昭和46年まで続けられた移民船によって約26万人の日本人が移民したとされ、現在ではおよそ10倍の20万人以上の日系人がいます。残された日系一世の方々のブラジル国へのご苦労は大変なものだったそうですが、その貢献は素晴らしいものだったと信じて疑いません。苦労を重ねて生活してきた中で出会ったキリストの愛が、これからの日系一世の皆様に本当の救いとして訪れますように。バルゼンボニータの農村に住む70家族1万5000人の日系人が、浜田先生の開拓により日白両母語によぐるバイリンガルの教会が築かれ、彼らがキリストの愛に触れることができますように、そして救われますように。浜田先生、陽子先生、4人のお子様方がブラジルと日本、また天の架け橋となり、日系人の皆様の歩みと我々が共にありますように、主イエスキリストの尊き御名によってお祈りします。アーメン。
はい、ありがとうございます。友さんご家族をはじめとするブラジルの方々が恵み教会にいらっしゃって、もうだいぶ長くなると思いますが、礼拝の中でブラジルのために祈ったっていうのは今日が初めてだと思うので、本当に感謝なことだなというふうに思います。はい、それでは2021年のテーマソングを主話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。
Jim
祷いたします。愛は隣人に対して悪を行いません。それゆえ愛は律法の要求を満たすものです。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人の上に、その家族の上に、この日本の上に、そして全世界の上に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。